次に、小倉議員の質問です。現在市で行っている保育士確保のための具体的な取り組みには、どのようなものがあるのか。保健福祉部長、市独自の取り組みとして、加配保育士設置事業、低年齢児保育環境充実事業として、定数より多く保育士を配置している保育所等に対して、保育士等の人件費の一部を助成している。小倉議員、現在公立・私立保育所の保育士の確保状況はどうか。保健福祉部長、必要な保育士は確保できている。小倉議員、来年10月から就学前教育が無償化される予定である。今後、保育士確保のための取り組みをどのように考えているのか。保健福祉部長、潜在的保育士を活用することが一つのポイントになると認識している。なお、潜在的保育士とは、資格を取得しているにもかかわらず、保育の現場で働いていない保育士のことです。小倉議員、各園の魅力 PR や働きやすい環境の整備なども必要かと思う。無償化まで約1年、国や県、民間の保育所などと連携を取り、引き続き保育士の確保に努めていただきたいが。保健福祉部長、いろいろと情報を収集し、最善を尽くしたい。小倉議員は他に、子ども議会、プレミアム付き商品券、地域医療、公共交通について質問しました。次に、大島議員の質問です。本年3月、目黒区で起きた児童虐待事件は国民に衝撃を与えた。県内の児童相談所が対応した件数も年々増加しているが、当市における児童虐待の発生件数とその対応について伺いたい。保健福祉部長、平成29年度、市及び児童相談所への通報件数は101件。対応は、まず世帯の基本情報やこれまでの関わりを確認し、支援方針を決定する。その後、訪問等で家庭状況の確認や相談、支援を行う。家庭での養育が困難な場合は、児童相談所へ報告し、相談所が一時保護や入所等の対応を取る。大島議員、児童相談所について市民はよくわからない。また、児童相談所の設置義務は、県や指定市、中核市にあり、市にはないが、年々増加する児童虐待に対応するために、当市に児童福祉士の係を設置してはどうか。保健福祉部長、児童虐待の担当は、保健福祉部子ども課配属の社会福祉主事や保健師、家庭児童相談員が担っている。当市では同様の資格を持った職員が対応しているので、新たな専門職の職名を作ることは考えていない。大島議員、虐待の相談窓口は？保健福祉部長、保健福祉部子ども課と筑西児童相談所が対応している。電話での相談は、児童相談所全国共通ダイヤル189番いち早くへ。大島議員は他に、消防団員の準中型免許証取得補助ほか質問しました。次に、秋山議員の質問です。小学校と地区公民館は、地域振興や地域コミュニティにとってなくてはならないものである。そこで、小学校の余裕教室、空き教室を活用して、小学校と地区公民館を複合化してはどうか。教育部長、将来における公共施設のマネジメントを考えた場合、施設の総床面積を縮小させつつ、機能を残す複合化の手法は大変有効である。ご指摘の複合化は、筑西市の公共施設適正配置に関する指針や、総務省が主導する公共施設等総合管理計画でも有効な手法とされ、今後十分に検討すべきものと考えている。 秋山議員。現在小学校では順次大規模改修を実施しており、この機会を逃さず、小学校と地区公民館の複合化を実行に移すべきと提案するが、いかがか。教育部長。設計の時期に合わせて、小学校と地区公民館の複合化計画が進められるなら、モデル事業として相当な波及効果も考えられる。地域の将来において、小学校と地区公民館の複合化は、公共施設を維持管理する上で、地域のコミュニティを衰退させずに、市民サービスも低下させない手法として大変有効と考える。地域の皆様のご理解、ご協力のもと、実現に向けてしっかりと取り組んでまいりたい。秋山議員は他に、道の駅を核とした地域づくりビジョン、筑西市の魅力発信について質問しました。次に、森議員の質問です。梨の産地である石条地区、布川地区は、県の銘柄産地指定を受けているにもかかわらず、生産者が減少している。地域の宝であり、資源である梨を使って、筑西市を売り出す地域振興策はあるのか。経済部長。市を代表する特産物である梨を将来にわたり安定的に供給していくために、筑西ブランド認証制度や主要駅での PR、ラジオ広告など、様々なメディアを活用したプロモーションの展開を今年度計画している。森議員、産地としての規模、需要に応えられる出荷体制により、市場評価は決まる。強力な出荷体制が望まれるが。経済部長、現在 JA 北つくばの下館梨共同選果場、石条梨選果場が主だが、施設の老朽化や生産者の減少により、出荷体制の再編が欠かせない。今後、JA、県など、関係機関と連携し、支援していきたい。森議員、本市は歴史ある梨の産地である。観光資源として梨の活用、多様な販売形態への取り組みが必要と考えるが、経済部長、観光誘導策として、ドスコイペアでの梨狩り体験など、市内外に PR を行っている。また、梨の加工品の商品化や観光果樹園の創設など、協議を行っている。森議員は他に、プレミアム付き商品券事業、消防団応援の店事業、学校教育施設へのエアコン設置について質問しました。次に、三浦議員の質問です。国民健康保険税が県単一化で徴収強化され、滞納問題は増えると予想される。滋賀県野洲市の例では、滞納を市民生活支援のきっかけにする考え方で、徴収強化一辺倒ではなく、生活再建によって徴収率を上げるというやり方だ。まず、本市の滞納状況は、税務部長。6月1日現在、個人市民税では3243人、固定資産税、都市計画税では2567人、実人数は5414人である。三浦議員、安市の場合は、滞納者が困っているから滞納するとの認識で、福祉、教育、様々な分野が一つになって、相談体制を作っている。本市の滞納者に対する相談体制は、税務部長。税務部としては、あくまでも納税相談ということで、納付計画等が中心である。生活支援等の相談を受けた場合には、それに応じた担当課を案内している。三浦議員。滞納で市に相談に行っても、払いなさい、払いなさいばかり言われてしまい、相談にならないという苦情を聞いている。安市では困っている人は相談に来ればよいではなく、滞納を契機にワンストップで相談ができる点に特徴がある。本市でもこの方式に変えていったらどうか。市長、納税の公平性から様々な方法で対応しているが、ご提案の方法については納税率向上も考え、しっかりと勉強していきたい。 三浦議員は他に、通学路の安全対策、新張の里活用計画、郷土教育ほか質問しました。